皆さんこんにちは。不真面目系農業トーク番組農コロをお聞きくださりありがとうございます。今回もゲストさんがなかなか捕まらず、私一人での配信となっております。で、まあ一人で配信のついでにですね、ちょっとこれからもこうやってゲストさんがなかなか捕まらないっていう風なことを考えまして、ゲストさんを呼ばないでもできるコーナーみたいなものをちょっと考えてみました。で、それで今回から始まるのがですね、最近知ったことのコーナーという非常にふわっとしたコーナーとなっておりますので、今回プロトタイピングを聞いてみてですね、これなら私でもできるんじゃないかなって思う方を中心にご協力いただければなというふうに思っております。それと今回できましたらエンディングの方までちゃんと聞いてもらえるとありがたいなというふうに思っております。っていうのもですね、軽いお知らせがございますので、よろしかったら最後まで聞いてください。というわけで今回も参りましょう。バカ農業プレゼンツ農業トークコロシアム、略してノコロ。この番組は日本全国津々浦々の農業関係者の皆様をお招きして、農業に関するあれやこれやについて話していく不真面目系農業トーク番組です。メインパーソナリティをしておりますのは、北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住の、30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。で、今回はですね、ゲストさんが、おられませんので私一人のしゃべりとなっておりますけれども、今回はですね、私がコーナーのプロトタイピングということで、私が私に向けて当てた お手紙を私が読んで、私がそれに回答していくというね、何をやってるんだっていう風な状況になっておりますけれども、よろしかったら最後まで聞いていただけると嬉しいなというふうに思っております。ここ最近のこのなんていうんですかね、ゲストさんナンパ事情なんですけれども、なかなか難航しております。無理めなところに行っているっていう風なのもあるし、あとはちょっと新規の方とかで、ちょっと私が興味を持っている分野とかでこのラジオ番組を知らない人に対してね、あちこち DM やら何やら投げかけているんですけどもね、よくて出られませんとか、いくらもらえるんですかっていう風なお返事が来て、悪くて無視ですね、そういう風なパターンがここ最近続いておりまして、10月の季節性の抑うつ気分が抜けない状況でそういう風なのが来ておりましてね、だいぶめげておりますね。ありがたいことに前週配信分の慣れそめコーナーにはですね、一応ゲストさんになってくれそうな人がちょっと目星何人がついて、収録の予定も立っておりますので、そちらの方はなんとかできるかなって思っておりますね。なんですけど、なんでこんなにうまくいかないかなっていう、こういう時もあらーねとは思うんですけどね。ただ私こういう風な時期になりますとね、軽く被害妄想が強くなってくるのでね、誰かに悪い噂を流されて私を断るように仕向ける何かがとかっていうね、考え始めるといけないですね。こういう時はじっとしてるに他なりないんですけどね。で、こういうダ話をし始めるとね、止まらなくなってしまいますので、早速ちょっとコーナーの方の説明に入っていきましょうか。で、コーナーのタイトルが最近知ったことのコーナーとなっております。本当にふわっとした名前でしょ。このふわっとした名前のコーナーをですね、これからちょっとやっていこうと思いますね。で、こちらのコーナーはですね、リスナーの皆さんが最近農業や食に関して勉強したこと、学んだこと、知ったことについて報告をしていくコーナーとなっております。対象になりますのは、椎茸の原木栽培の効率的な方法ですとか、酪農の経営ハックですとか、直売所の根付け方法、美味しいアイスプラントの食べ方、風俗のパネルマジックの見破り方法などなど、農業や食、農村生活に関してあなたが学んだことだったら何でも構いません。で、報告の方法はですね、一応2パターン考えております。で、1パターン目、できればこれで送ってほしいなとかあるのが、私この番組を配信しているのがアンカーというアプリを使っております。で、こちらのアプリの機能でですね、ボイスメッセージという機能がございます。これポッドキャスト番組を配信している人に向けて、アンカーのアプリを使って音声、リスナーの皆さんが音声を収録して、それは番組の方に直接送るっていう風な仕組みがあるんですよね。で、よかったらちょっとそれを使ってもらえないかなって思っております。で、もう一つの方がですね、いつものツイッターでございます。で、ハッシュタグノーコロと、いつものハッシュタグをつけていただいて、コーナータイトルであります最近知ったことっ っていう風な文字から始まる、コーナーの内容についてちょっといろいろとやっててもらえればありがたいなと思っております。でこちらのね、知ったことの報告方法とかのお手本についてまずちょっと、私1個挙げていきますね。ラジオネームジョンと申します。最近知ったことなんですけれども、領収書に収入印紙が必要なのは税込み5万円かを超えてからとなっております。ちょっと前まで3万5千円からじゃなかったんでしたっけ。ラジオネームジョンと申します。最近知ったことなんですけれども、アリン酸は植物に吸収されても分解されるのが遅くてなかなか吸収されないっていうふうなことらしいですね。であと、農薬として殺菌剤のような働きをすることがあるそうです。で、確かこれうろ覚えなんですけれども、ホセチルっていうふうな、成分名のものと、あとこのアリン酸をある程度一定の量を与えるとですね、ほぼ同じような働きになるかっていう風なのがね、なんか文献でちょろちょろっと読んだんですけれども、実際のところ合ってるかどうかっていうのはちょっとよくわかんないですね。はい、2連続で聞いていただきましたけれども、ボイスメッセージっていう風な機能を使うと、まあ、こんな感じでね、1分ぐらいの、ちょっとした報告をこんな形式で報告してもらえたらなっていう風なお手本となっておりました。で、こうやって送っていただいたものに関して、私がいろいろとコメントしたりなんだりしていくっていう風なことを、やっていくコーナーとなっております。この時点では面白いのかどうか不安じゃないっていう風なねことを考えてらっしゃる方の方が多いかなと思うので、まああとはね、私のコメント力がどこまで、いけるのかっていう風なことを試されるコーナーとなっておりますのでね、まあ皆さんお手柔らかにいろいろと言ってもらえればなと思っております。で、まあ私がね自分でコメントしたものについてね、私これからコメントをしておきますけれども、まずあれですね、領収書の収入印紙、ここ最近まで3万5千円から収入印紙貼るんじゃなかったんでしたっけってちょっとね思ってたんですけれども、まあ5万円になってるんですよね今ね。この間ちょっと調べたんですけど、まあ消費税 8% の時とかからもうすでに、3万5000円じゃなくて5万円から貼るような感じになってたもんですから、まあ、私分からずにだいぶ収入印紙を貼ったなっていう風なのをね今思い出して震えたりなんだりしてるんですけれども、はい、誰も教えてくれることもなくね、お役所はね、税金の支払いが滞っているとね、こらって言われるけれども、多く払う分には文句は言ってこないのでね、こちらの失敗だったなっていうふうなことをね、ここ最近思ってたりしたことですね。はい。で、これは合ってると思いながら話してるんですけども、違うかもしれないなっていうふうなのもね、これか、今後コーナーでは混ぜていこうかなと思っております。で、もう一つの方がですね、アリン酸云々についてなんですけれども、まあ皆さん、アリン酸の液肥とかっていう風なのはね、まあ、ここ最近液肥とかの資材でよく出回ってたりするし、あとなんかググったらですね、まあ、農家の種が過去回で取り扱ってたりとかっていう風なのもねあって、まあ、私ちょっと聞いてないので何とも言えないんですけれども、そんなような資材とかが結構出回ってたりしますと。でアリン酸資材についてなんですけども、これあれですよね、分子量が普通のリン酸より少ないもんですから、植物酸に吸収されやすくて、リン酸の効果が発現しやすいっていう風なね、触れ込みが結構あったりするんですけれども、この間ちょっと北連の資材屋さんとお酒を飲んでる際にちょっとこのアリン酸の話になりまして、まあ、アリン酸ってどうなんすかって話を聞いたところですね、まあ、その方が言うの曰く、アリン酸植物に吸収される、吸収っていうか体の中に取り込まれるのは早いんだそうですけれども、アリン酸という形を分解して植物が使えるような状態にするまでには意外と時間がかかるそうなんですよね。だから速攻でなんか反応が出てるなっていう風なのも感じられるそうなんですけど、あれは植物が食べたからお腹いっぱい元気って思ってるけれども、実は勘違いしてるだけっていう風なね話をその時はされてたんです。で私その時ちょっとエビデンスに当たるようなね情報やら何や引き出せてればよかったんですけれども、ちょっとその後ね帰ってきてググってみても全然そういう風なのに引っかかるものがなくてですね、って思ってたりはしてたんです。ただもう一つよく言われてたり、こっちの方はエビデンス引っかかったんですけれども、 あのアリン酸の液肥自体にですね、まあ、殺菌作用があるそうなんですよね。これ実際にあのメロンとかその辺の防除の中にですね、まあ、ベト病の防除とかにそのアリン酸を使うっていう風なあの研究結果とかそういう風なのがねググったらあのなんか論文やら何やらザーって出てきて、ああそっかそういうこっちの方は合ってんだなっていうね。でその同じく北連の資材屋さんと話してた時にその資材名でいうとアリエッティって名前のね、粉剤があるそうなんです、まあ、かぼちゃとかそういうのに使う剤らしいんですけれども、まあ、こちらの剤の中に含まれているホセチルっていう成分があって、まあ、それがどうもあのアリン酸から作られているというかアリン酸とほぼ同じような働きをするというか、まあ、そんなようなものらしいんですよね。でホセチルもアリン酸の換算量、あそうアリン酸がある程度の量、植物体内にあるとホセチルと同じ働き方をするらしくて、それであのアリン酸の換算量みたいなものみたいなものがホセチル の, その農薬取扱注意の、説明書みたいなものを見てると出てきたりはしてたんですよね。っていうことを考えるとあの、まあ、こういう風な農薬として使われていることもあるんだなっていう風なのもあるのと、あと、その北連の資材屋さんとの話で出てきてたのが、日本国内ではアリン酸の残留基準っていう風なものはないんですけれども、まあ、海外ではあの、まあ、要は農薬扱いになってるそうなのでアリン酸の残留基準っていうのが決められてるそうなんですよね、まあ、だからあの使い勝手がいいからっていう風にねバッシャバッシャかけてるのは良くないんじゃないっていう風にね、まあ、その時話をしてて思ってた次第なんです。で、まあ、こんな感じでですね、送られてきたものに関して私が話せることでしたら私が話して膨らませますし、まあ、あと興味があるものに関しては私も調べてねちょっと話をできるようにしておこうかなと思ったりしております。で、ここからちょっとこういうこのコーナーの大事なことなんですけれども、このコーナーですね、基本的に、ファクトチェック無用の状態でやろうと思ってます。あの公的機関が認める事柄からあの今回先ほどお話したような北連の資材屋さんとかね怪しい資材屋さんが進めてくる本当かどうか怪しい事柄とか、まあ、そういうようなことについても皆さん最近知ったなっていうふうなことがあったらどしどし送ってもらえたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。っていうふうなのもあの農業をしていくとですねオカルトとか怪しい資材とか、まあ、そういうようなものはいっぱいあるんですよね。で、どの資材屋さんもやっぱり資材を売るためにね、なんか、こういう点でいいんですみたいなことを言うんですけども、じゃあそれが本当なのかどうかっていうのは使ってみないと分かんなかったりとか、あとやっぱりあの効果があるというふうに言われてるけども本当に効果が出てるのかどうかっていうのがはっきり分かりづらいものとかっていうのは結構あったりしますと。でそういうふうなのもあったりする世界なので、あのこうね怪しいものもどしどし、皆さんのトリビアとして教えてもらえると嬉しいなと思っております。あの手順てあのテンション的にはですねほんまでっか TV 的な感じでねそんなノリでやっていこうかなと思っております。で私あのコーナー的にはですねファクトチェックをしないで、聞いていこうかなっていうふうにも思っておりますので、嘘を送るのだけは絶対にやめてくださいね。まあ、私あの純朴ですので、ついついそういう風なものをそのまま配信してしまう可能性という風なのがありますけれども、まあ、それはですね、配信したリスナーの、配信じゃない読ませたリスナーの方が悪いという風な形でね、ラジオネームとアカウント名に対して責任転嫁をどんどんしていこうと思っておりますので、まあ、よろしかったらそういう風な形でも送ってもらってもよくはないですけれども、まあ、こちらはついうっかり配信してしまうかなという風なのもあったりしますね、まあ、というふうなのも踏まえてちょっと、まあ、さっきまでのやつはですねアンカーのボイスメッセージバージョンのやり方について、ご説明しましたけど、これから、ツイッターのハッシュタグでつぶやく場合の形式についてねちょっとご説明をしつつ、まあ、さっきの説明も含めつつちょっと、私が用意したものをいくつか読んでいきますね、はい。ラジオネームジョンと申します。ハッシュタグのおころ最近知ったこと、千枚の時に炭酸水やいいミネラルウォーターを使うとお米が美味しく炊けるそうです。 で、ツイッターバージョンのコツとしましては、まずラジオネーム、それといつも使ってもらっているノーコロというハッシュタグ、コーナー名、それと最近知ったことを、一文で表現してもらって、残りの一ツイートにできる文字数いっぱいまで使って構わないので、補足とか感想とかそういうふうなコメントを入れてもらうとありがたいなって思っております。ちなみにこれについて、私コメントするとですね、まあ、これもねオカルト的だなって私思ってるものの一つだったりするんです。お米の新酒って、まあね、炊飯させる時の新酒はとりあえず春夏とかね、あったかい時期とかはだいたい30分とかその辺のぐらいまでね新酒させるとかって言って、まあ、寒い時期だったら1時間とかね平気で水につけてたりするようなものなんです。そんなように置く米に、たかだか最初の一滴の水どれだけ影響を与えられるのっていう風なのがねあったりします。まあ、ただぬかがね入り込むとかそういう風なのがあるので、さっと水を切った方がいいっていう風なのだけは私は必要だなと思ってるんですけれども、まあ、基本的にねその千枚の時に炭酸水とかミネラルウォーターとか使う意味はないんじゃないかなって私自身は思ってますね。まあ、あとあれですね、冷たいお米を使うっていうのもね意味はないかなって私自身は思っておりますね。であとよく言われてるやつで、あれなんですよね、米をお湯で研ぐっていう風なのがね、打滑のごとく、まあ、インターネット上で調べたりなんだりするとね、絶対やっちゃこといけないことの一つっていう風に言われてるんですけど、まあ、私試食とかそういう風なのをやる際はお湯でお米を研いだり、炊いたりするっていう風なことをやります。でそうやると割とじゃないな、びっくりするぐらい美味しく炊けるんですけれども、ちょっとやり方にコツがあって、これに関しては皆さんに気にするだけ気にしておいてもらって、秘密については私しばらく話さないでおこうかなっていうふうに思っております。まあ、とりあえず私インターネット上でねお湯で研ぐやり方について調べたんですけれども、少なくとも私と同じやり方をしている人は今のところ一人もおりませんのでね、よろしかったらうちのお米を直接買いに来てもらったら説明してやらなくもないですっていうふうな、ね、スタンスでこれから言おうと思っております。でこの話をね都内の販売の時の前にしとけばよかったなっていうのはねちょっと思っておりました。はい。で、引き続きましてちょっといろいろと読んでいきますね。ラジオネームジョンと申します。ハッシュタグのおころ最近知ったこと、二日酔い対策はソルマックプラス大体酸が安定します。あとは水とウーロン茶をピッチャーでガム飲みを続けるといいですっていうね、お前だけじゃねえかよっていう風なコメントもねどしどし受けたまわろうかなと思っております。まあ、こういうね農村生活とかね生きていく上で必要な知識とか、お前だけじゃないかねえかよっていう風にね突っ込めるような内容のものとかもね送ってもらえると、それはそれで嬉しいかなって思っておりますね。はい。でまあ私の場合は本当にソルマックと大体酸に頼りっきりっていう風な状況でね、まあ、やっぱり体の中の不調がどこの部分に出るかっていう風なのがあるんですよね。で大体私二日酔いの症状はねお腹を下すっていう風なのと頭が痛いってやつなので、まあ、最近はこのソルマックプラス大体酸にですね OS1 とかその体に染み込みやすいペットボトルをしこたま飲むっていう風なのをねやってなんとか対策しておりますね。本当ここ最近は頭が痛くなりやすくて困ったところだったりしますね。じゃあ引き続きいろいろと読んでいきますね。ラジオネームジョンと申します。ハッシュタグのおころ最近知ったこと、土壌の中で植物の植え付けに適さない場所やpHが低い場所をダウジングで見つけることができるね。すごくうさんくさいよね。まあこういうねオカルトみたいなものもガシガシ報告してほしいなって思ってるんですっていう風なのも、まあ調べていくと面白いなって思うんだけどね、まあ自分ではやらないなっていうのがあるんですけど、なんかダウジング使ってその畑の中の高低差を調べるとか、変な石が埋まってる場所を調べるみたいな人とかもね結構いたりはするんです。あと工事現場とかでその埋まっているなんか排水管やら何やら探すのにもダウジング使うことっていうのがあるらしいので、まあ、ダウジング頑張ればそういう土壌のね異常成分みたいなものを見つけられるよっていう風なのね、まあ、さらっとググった程度では出てきたんですけれども、まあ、こんな感じでですねオカルトに関しても、送ってもらえると嬉しいなっていう風に思っておりますね。引き続きまして、そんな感じでラジオネーム読んでいきますね。ラジオネームジョンと申します。ハッシュタグのおころ最近したこと、てるてる坊主を亀甲縛りにして逆さまに吊るすと雨が降るそうです。 ね、明らかなおまじないとかこういう呪術系のこともお待ちしております。まあ、呪術を成功させるコツっていう風なのはあったりはするんですよね。雨乞いはですね、雨が降るまで続ければ雨乞いが成功したことになりますのでね、まあ、皆さんもなんか困った時にはそうやって逆さまにして雨を降るのを待ったり、てるてる坊主を潰して晴れになるまで吊るし続けるっていう風なことをやれば、いずれ晴れるか雨が降るかっていう風なことはね起こるかなと思っております。でこの亀甲縛りとかそういう風な縛り方とロープワークについてちょっと軽く補足をさせていただきますけれども、人を縛るための、ロープワークの技術と、物を縛って動かなくするとか、まあ、そういう固定するような、ロープワークの技術はですね似ているようで結構違う技術でございます。まあ、なので、人を縛る際にロープワークの技術を使うと大変なことになりますし、人を縛る技術を使って物を固定するような縛り方をすると後で痛い目を見ます。なので、必要なものを縛る際にはですねそれに応じた縛り方を調べてやっていただくのがいいかなって私自身は思っておりますね。あと、亀甲縛りはですねとっても簡単な縛り方なんですので、まあ、皆さんよかったらググってみて調べてみていただけると、あ、こんなに簡単にできるんだ、でも他に使うことがないっていう風にね思う方もいらっしゃると思いますので、まあ、よかったら調べてみていただけるといいかなって思っておりますね。はい、でこんな感じで、いろいろと読んでいこうと思うんですけども、まあ、この中にですね、まあ、できれば植物とか、ね、農業とか栽培とかに役に立つようなことについてもいろいろ盛り込んでもらえると嬉しいなと思っております。で、まあ、私は米農家と、まあ、小麦畑作大豆とかそういう風なの作ってますけれども、まあ、私が明らかにやってなさそうな植物、まあ、例えばレモンとかアボガドとか、コーヒー豆とか、まあ、そういうようなものに関してのチップスとかそういう風なものに関しても、どしどし送ってもらえると嬉しいです。まあ、その栽培について、をやってる方にとって役に立つこととか、あとそうじゃない人にとってはへーとか言うしかないようなことまで、まあ、とにかく一文で表現できる、まあ、最近知ったこと、最近学んだこと、そういうふうなことに関して送ってもらえると嬉しいなと思っておりますね。広く応募して募集はしております。まあ、食に関しては普通にね農業関係ない人も送れたりするかなとも思いますし、あと農村生活はですね、まあ、我々夜の世界にね組み振り乱すことが結構ある職業だったりしますので、まあ、そういうような豆知識とかね、アドバイスとか、裏技などをご知りの方はですね教えてもらえるとそれはそれで嬉しいなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったら、ご連絡いただけると嬉しいです。まあ、あとちょっと思い出したの言っておきますね。ラジオネームジョンと申します。ハッシュタグノーコロ、最近知ったこと、グレーなマッサージ屋さんはフリーで入ってもハズレが少ないね、お前の感想じゃないかよっていうねまあそういうような感じでいろいろと言ってもらえると嬉しいなと思うんですけど、一応できればねロジック的な部分もね含めてもらえるとありがたいなと思っておりますね。まあ、これに関してのロジックなんですけれども、まあグレーなマッサージ屋さんはですねルーキーと、ベテランどちらも良さがございます。まあ、今のところね、まあ、私宗教上の理由でフリー でしかフリーで入ってなおかつグレーなマッサージ屋さんしか入ることができないという風な、ね、制約がございます。であとメッカ以外の巡業を禁じられておりますので、基本的にはすすきの以外のお店は行かないようにはしてるんですけれども、まあ、そんなような状況 でもですねグレーなマッサージ屋さん、フリーで入っても、まあ、毎回毎回違う女性が当たるんですけれども、まあ、とりあえずベテランはベテランでうまいないし、ルーキーはルーキーで若い方が多かったりするのでね、まあ、今のところハズレは引いたことないですね。まあ、これがですね、なんていうかなオールドルーキーに当たった場合はどうなるのかっていう風なのね、まあ、私が経験が少ないので、まあ、少なくともハズレが少ないんじゃないっていう風なことを言わざるを得ないのが現状だったりしますね。はい、まあ、っていう風なこともありまして、まあ、本当に植物に関して学べることから、農村生活のに対するお役立ち情報ですとか、あとはそういう下ネタとかそういう風なものとか、まあ、そんなような感じでいろいろと送ってもらえると私はどんどん扱っていこうと思いますので、まあ、よろしかったらこんな感じで、メールやら何やら送っていただけると嬉しいです。というわけで詳しいやり方はエンディングの方でちょっともう一回説明させていただくこととして、まあ、今回はこういう風な感じで締めさせていただきたいと思います。というわけで長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。 はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグノーコロとつけてつぶやいてください。ツイッターやってないよという方はメールアドレスノーコロ @gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。また、当番組の影響力拡大、ゲストさんのナンパ成功率向上のためにも、ぜひ当番組の公式ツイッターアカウントをフォローしていただくようお願いします。公式ツイッターアカウントの方ではこんな配信しましたよというふうな配信紹介ツイートなどをしておりますので、よろしかったらそちらの方をですねリツイートなり引用リツイートなりで拡散していただくようご協力お願いいたします。てな感じでですね、地道な布教活動で当番組続けていけるような状況となっておりますので、皆さんちょっとご協力していただけたらなというふうに思っております。で、ちょっともう一回コーナーの送り方についてのおさらいをしておきますね。まず、今回、お話ししました最近知ったことコーナーなんですけれども、投稿の方法は2種類ございます。で、ツイッターのアカウントの方でも、リンクの方は貼れさせていただきますけれども、アンカーのボイスメッセージというふうな機能を使って、当番組の方に最近したことを報告してもらうというふうなやつがありますと。で、こちらはですね、時間制限は特にないんですけども、できれば2分から3分以内でお話してもらえるとありがたいなって思っております。はい。で、アンカーやるのがたるいよって方はですね、ツイッターの方でも構いません。で、その場合はですね、ツイッターのハッシュタグノーコロとつけて、コーナー名であるところの最近知ったこと、それと、最近したことを1文字1行で表現して、残りの文字数で補足とかあなたが考えている感想とか、そういう風なものを盛り込んでいただけるといいなと思っております。一応今回の配信終わった後でですね、私お手本としていくつかちょっとツイッターの方に流させてもらうので、それを真似てですね、なんか皆さんが知っている、最近知ったこととか覚えたこととか、あとは嘘とか、そういう風なものを書いていただけると嬉しいかなって思っております。はい。で、引き続きですね、あと慣れ初めコーナーの方も募集しております。で、こちらはですね、ダイレクトメールもしくはリプライで受付を行っておりますので、よろしかったらちょっと出たいよって方はですね、当番組の公式ツイッターアカウントの DM、 あとはメールアドレスですね、gmail.com の、ノーコラ@gmail.com までメールを送りくださいますようお願いします。一応匿名性はね確保しますので、その辺で不安がらずに出ていただけるとありがたいなというふうに思っております。はい。でね、一応エンディングの方ではですね、皆さんから寄せられたコメントやら何やらを紹介していくっていうのをやっていくんですけども、今回は前週の方でちょっと取り上げられなかった総集編で、ご紹介ができなかった人についてコメントしていくっていうのをやっていこうと思います。はい。で、皆さんちょっと総集編に対する反応とかねいっぱいしてくださってありがとうございます。本当に普通音なので、なかなか紹介して扱うのが難しかったりするので、ちょっとコメントいただいた方本当にありがとうございました。で、出演していただいた方からね喜びのコメントとかそういう風なのもいただいてたりはしてたんですけれども、なんかこういう風に当番組に出ていただいたり、あとコメントしていただいたり、本当に皆さんありがとうございます。で、ちょっと今からですね、その総集編の方で名前は出てきて名前すら出てこなかった人を中心にご紹介をさせていただこうかなって思っております。で、一応時系列順で、ご紹介させていただきますね。まずはあれですね、ペワーズはいいぞの回に出てくださったアンキ君の回ですね。で、こちらは私が延々と、出会い系を使っていた話ですとか、今現在のマッチングアプリであるペワーズについてどんな感じで使えてますかっていう風なのをね、私の後輩の園芸畑作農家にいろいろと聞いていくという風な回となっております。こちらの女体狂乱さんのね、パートナーの追加講座にと合わせまして、出会い系関連の話っていう風なので、楽しんで聞ける回かと思いますので、ご興味がありましたらちょっともう一回聞いてもらえるとありがたいなと思っております。で、続きましてあれですね、北海道在住30代、そして今はもう園芸農家されてると思うんですけれども、岡和田さんの再収納の話ですね。この回もですね、農家の種のコッティがコメントいただいてたりとかね、してくださって ってるところでちょこちょこアクセス伸びてたりはするんですけども、当番組の中でもなんていうの、すごくドキュメンタリー色の強い回となっております。で、まあ、もともと酪農されてた方が一旦離農して畑作農家、園芸畑作農家として戻ってくるっていう風なね、ような状況になってるっていう風なのを、まあ、30分間で聞いていくっていう風な回となっております。で、私、当時の私にもちょっと腕があればね、借金絡みのいざこざについての話とかもね、もうちょっと掘り下げて聞ければよかったんですけれども、ちょっと当時の私は扱うことができず、残念だったなというふうなのは思っておりますね。この回ちょっと聞いてると、農業ってどんなもんなのっていうふうなのと、あとちょっとこの方も慣れ初めコーナーにだその原型になるような感じでですね、そうすんごく大変な時期に結婚をされてる方なので、まあ、ちょっと聞いてみてもらうと興味深いこともあるかなと思いますので、こちら再収納の話という風なのでね、出ておりましたので、よかったら聞いてみてください。で、その他ですね、まあ、お米博士とかその辺は出してたから飛ばしまして、あれですね、養蚕に関わっている方が二方、芦沢さんと二上拓磨さん、それぞれちょっとお話を伺っておりました。で、芦沢さんの方はですね、基本的に養蚕業について、ちょっと大きめの養蚕農家さんなので、まあ、ちょっと養蚕ってどんなお仕事なんですかっていうのを前後編に分かれて聞いております。で、もう一方の二上拓磨さんはですね、染色工房の従業員なんですよね。で、もともと染色工房をやっている方から自分で原材料も作りたいっていう風なところから、小石丸っていう、なんかね、天皇家でもね、養蚕をしてるとかっていうことでおなじみの品種を、育ててらっしゃるところなんですけれども、まあ、そこでその織物と養蚕について聞いたりとか、あと養蚕業界の今後についてね、いろいろとお話を伺っております。で、まあ、この回を4回分聞くとですね、まあ、ここ最近の養蚕業界についてはあらかたわかるかなとは思うんですけれども、ちょっともし ご興味がありましたら、ちょっと聞いてもらえるとありがたいなと思っております。で、あとはあれですね、バカ農業のメインパーソナリティでした江別市30代のペンダさん、基本的にはですね、女性の収納と育児と農業って大変ですねっていう風なね、そんなようなつらみがわかる回となっております。この辺もちょっと合わせて聞いてもらえると面白いかなと思っておりますね。ちょっとね、これ配信してない音源が実は1個あるんですけどね、まあ、なかなかタイミングがつかめず、そのままになってますね。はい、まあ、そのうち配信されるといいなって私は思ってます。あとはですね、あれですね、鹿児島県40代県職員の黒木栄一さんですね。はい、まあ、この方我々農業者とですね、関わりの深い、公務員をされている方なんですけども、まあ、本人からはご職業は開示しないでくれというふうに言われているので、漠然と県職員としてね、お話しさせてもらいます。で、とりあえず前編の方の農作業安全講座の方はですね、ためになるチップスが割と山盛りで入っております。で、私も熱中症になったかどうかの判定基準のやり方とかはこの回で聞いたやつ、まあ、未だに使っておりますし、あとはあれですね、頭が痛くなった時の原因について、それとあとそれの対処方法についてもね、ちょっとためになる回で聞けたかなと思っておりますので、まあ、よかったらちょっとこれについても改めて聞いてもらえると嬉しいなって思っておりますね。はい、で、あとはそうですね、まあ、近すぎて話題にならなかったのが竹本さんですね、竹本翔吾さん、元 4H の会長で石川県30代の米農家さんなんですけれども、まあ、基本的に前編の方では 4H とかそういういろんな団体の話についてと、あとは後編の方ではですね、まあ、竹本農場という農場経営と B2C に関するお話をちょっと中心に伺っておりました。でね、竹本さんがこの番組この回をね、いつ聞かれるのかは分かんないんですけども、私ちょっといろいろ理由がございまして、ちょっと11月の下旬ぐらいに石川県の方にお邪魔することになりますので、まあ、そのうちご挨拶に伺いますのでよろしくお願いしますというふうなのだけね、こちらの方で言っておこうかと思います。はい、まあ、話さないと言ってびっくりさせるっていうふうな手もあるんですけどね、まあ、一応あれですね、どうせ石狩青年部協議会というところでね、視察に行く予定となっておりますので、まあ、それでくっついていくような感じになってますね。はい、 で、あとはそうですね、西南農場の伊藤さんについてはまあ話題が出ておりましたので割愛して、あとはあれですね、あのバカ農業の方でもちょくちょく代々出てもらいましたスミス君ですね、私の弟なんですけれども、キャバクラ会とサブカラ会ですね。で、まあ、こういう風な会を配信するとですね、やっぱりあの農業外の人からのコメントがね結構寄せられたりするなと思ってて、まあ、サブカラの話もちょっとね適度にしていけるようにしたらいいなって思ってるんですけど、なかなかね方法がなくて、まあ、ちょっと今現在考え中なんです、まあ、どうしてもねあの農業の話が聞きたくて当番組を聞いてるっていう風な人のために、まあ、なるべくやっていこうかなと思ってるのでね、毎回毎回サブカルの話をされるのも辛いだろうというのがありまして、まあ、ちょっと今回はあのそんな感じにしてますけどね、はい。まあ、乗り気じゃないキャバクラ乗り切り講座に関してはあの共感の声が多数ということが上がってるので、まあ、ありがたい話でございますね、はい。まあ、私はいまだにあのお金を出すのが嫌な趣味の一つですね、はい。で、続きましてあれですね、これはもう総集編配信した後に出てきてもらってる方もちょっとついでに紹介しておきますか。あれですね、農業専門 FP の西田亮さんですね、あの保険の話と老後資金の話ですね、まあ、これについていろいろと話をしておりました。でこちらあのほっといてもアクセス数が伸びてるということは皆さん結構興味がある話題なんだなっていう風なのね、まあ、やった後で思ったりはしております、まあ、西田さんのツイッターとかねノートとかを見ている限りではですね、農協共済に対するディスがひどいっていう風なのがね、まあ、見て取れるので、まあ、私あのそうね、あの保険の見直しというか、うん、もうちょっといろいろと削った方がいいかななんてのをね、あの見ながら思ったりしてる次第だったりしますね。でその後あれですね、まあ、私の一人配信とかもしましたけれども、まあ、直近のやつです と、ソーシャルワーカー兼ポッドキャスターの早川さんと椎名さんによるあの福祉の中の農業の話と仕事ポッドキャスターの仕事論っていう、ちょっとあの農業からはだいぶ外れたりはするんですけれども、まあ、ちょっとその、木の実木の実リアという番組を配信されているお二人と私が単純に話をしてみたかったので、まあ、ちょっと今回クロスオーバーさせていただいたようなになっておりますね。うん、まあ、なんでこの農業と福祉の関係でね、まあ、農福連携のことも考えるのにちょっと役に立つ回かなとも思っておりますので、まあ、ちょっとそういうふうなお仕事されてる方とかちょっと聞いてもらえると嬉しいなと思っております。であとはあれですね、クレイジー&サイコアグリジャパンのあのクレイジーアグリジャパンのガセヤさんね、まあ、口を広げばあの本人の実情が知れるんだけどそこが深すぎてよくわからないという方だったんですけどね、まあ、これが直近で一番最近配信されてるゲスト回になっておりますね。なおこれもの、なかなか面白い回だったので、ね、あの皆さんもちょっと改めて聞いてもらえるといいかなというふうに思っております。でこんなところでですね、おそらく、漏らしている人はいないと思うんですけれども、まあ、ちょっとご紹介いろいろとさせていただきました、まあ、なんで、ねまあ、総集編ともども今回のやつも改めて聞き直してもらったりとか、まあ、ちょっとコメントいただいたりするのも面白いかなというふうに思っておりますので、まあ、これからもノーコロの方をよろしくお願いしますっていうふうにね話してたんですけどね、まあ、ちょっとあのオープニングの方でさらっとお話をしておりましたけれども、当番組はですね今回で最終回になります。シーズン1がはい。でね、当番組一応 これからはですねちょっと配信の形を変えていこうかなというふうに思っておりますね。最終回だって急に言われてもね、じゃあなんでコーナーの募集をしたのっていう風な形になっちゃいますからね。でちょっとこれから配信の方式をまあ変えていこうかなって思ってて、まあ、それについて、次週の予告としていろいろ話をしていこうと思うんですけれども、まずですねちょっとノーコロという風な番組をの形式自体をですねちょっと言葉として変えていこうかなと思っております。で一応番組名をね変えるとねいろいろとややこしいことになりますので、とりあえずノーコロはノーコロのままとなっております。ただ不真面目系農業トーク番組の不真面目農業トークコロシアムノーコロっていうふうに言ってたんですけどね、こちらのコロシアム部分からコロって来てるんですけども、まあ、コロシアム感はね、まあ、今まで聞いてもらってた回にしてみるとね、なんていうの 一人でずっと立ち続けてる遣唐使が随分腰が低くておもてなしをしてるなっていう風な回が皆さん聞いて取れたと思うんです、まあ、だと思うので、まあ、ちょっとこのコロシアムっていう風な単語を取りまして、これからはあのクールのアナグラムだっていう風なことをね言っておこうかなと思います、まあ、あとはなんていうのカラーの R が取れてるやつとか、まあ、ちょっといろいろとね、英単語その後この間ググったりしてたんです。ただですね基本的に出てくるのが医療用語でなんとか結腸がどうのとかっていう風なのばっかり出てきちゃったので、まあね、アナグラムのクールなアナグラムっていう風なのがねこれからも言っていきやすいのかなと思いましたので、ちょっとこれからはそんな感じでやっていこうかと思います。で、気になる番組の内容なんですけれども、これからちょっとゲストさんを招いてのやつをちょっと数減らしていこうかなっていう風に思っております。まあ単的に言うとですね、ナンパするのが大変っていう風なのと、あと毎週毎週呼んでるのがやってらんねえよっていう風なのをねちょっと思ったりはしてたんです。で、まあ、なるべく呼びたいなというかね、そう、まあ、次戦 OK とかにするとね結構いろいろ来てもらえそうな感じもするんですけども、ただそれをしてしまうと私が聞きたい話じゃない話を聞かされることになるのはそれはそれで嫌だなっていうのがありますので、ちょっとどんなゲストさんを呼びたいかっていう風なことに関してはある程度私がコントロールしたいなって思うので、まあ、今これからもちょっとナンパはね私自身聞いてみたい人を中心にやっていこうかなっていう風に思っております。で、そういう風なのがありますので、ゲストさんをねなかなか新しく呼んでいくのが大変になるっていう風なのもありまして、ちょっと今回からなんか慣れ初めっていうコーナーと、まあ、今回の最近したことコーナーみたいなやつをそれぞれ、なんていうのレギュラーコーナーみたいな感じで一回一回ねローテーション組んでやっていければななんて思っております。で、まあ、それのうちのレギュラーローテーションコーナーの一つにゲストさんを呼んでの配信会っていう風なのを入れていこうと思います。でメインが何になるかと言いますと、私ラジオトークというアプリでノーソロという一人で喋る番組をやっているんですけれどもですね、まあ、これをですね、まあラジオトークの方にね、まあ、公式にさせてくださいとかね、なんかちょっといろいろといい機能があるらしいんですけどそういう風なの回してくれませんかっていう風にやってたんですけれどもね、向こうから申し出が来た割にはねその後梨のつぶてっていう風な状況となっておりましてね、ああ見かけられてんなっていう風なことを思ったりはしておりましたので、まあ、とりあえずラジオトークのノーソロに関しては一旦やめます。やめてそのやめた代わりをですね、ノーコロの方で私の一人喋り配信がだいたいラジオトークの制限はですね12分となっておったんですけれども、まあ、これが12分から20分になり30分になりっていう風な形でね私の長い一人喋りとなんかのコーナーっていう風な形でこれから配信していこうかと思いますので、まあ、ちょっと私の喋る比率がどんどん長くなってくるんですけれども、これからもご愛顧いただけたら嬉しいなというふうに思っております。っていうふうに話しておいてね来週何しようか全然考えてはいないんですけれども、まあこれからちょっとそんな感じでいろいろとやっていきたいと思いますので、ノーコロのシーズン2もお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。次週もお楽しみに。